チャットジャーニー始まります。
始まります。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い、
今日も綺麗に揃いました。
はい、ありがとうございました。
はい、はいはい、ということで今週は、前回の続きでございます。室地、
はい、
後編、
はいはい、この前は、五重の塔がちょっと見えたねっていうところで、うんうん、終わって、
はいはい、で、今日はその五重の塔の横を通り過ぎて奥の院、
うん、
そして最後に宝物殿に入っていこうかなと思う次第でございます、うんうん、
はい、室地後半戦ね、
はいはいはい、では早速
五重の塔、
五重の塔行きますか。
はいはい、五重の塔を見ましょう、ね。ま
あ、先週最後にちょろっと言った通り、その屋外に立ってる五重の塔の中ではもう最も小さい、
うん、
16.1m、
うんうんうん、確かに。でもあれを見たら、うん、コンパクトにはあんまり思わないんだよね。
あ、そう、私でも一番最初見た時に、うん、ちっちゃいと思った、ね、
思った、
うん、
私なんか下からこう見た感じは、うん、ちっちゃくてもやっぱバランスがすごくいいし、うんうんうん、なんかすごいそういう風に言われなければ、うんうん、そんなに小さいものとも思えないような。
確かにあの本堂の本堂お参りして、うん、本堂の言ったら左側の方に来ると、
うん、
またあの坂道がね、石段があって、うんうん、あの上に立ってるから、
そう、
あの小さいんだけども、うん、この石段も、うん、言ってはお城で言うと石垣があって、うん、上に天守閣が乗ってるような感じかな。
そう、うん、だから下から見た時には、うん、そんなに小さいと思わないんだよね、うんうん、だけどまあ自分たちは分かって、これは日本で、ね、屋外にある五重の塔では日本で一番小さいと思ってみるからあれだけど、そういう先入観があったとしても、うん、下から見上げる分にはそうなのってちょっと思った、うんうんうん、私なんかはね、
うんうん、やっぱりそのほら興福寺とか、
うん、
東寺とか見慣れちゃってるから、
うん、
あれって最初私は思ったぐらいの大きさなんですよね、
うんうんうんうん、
ただ色は非常にカラフルというかちゃんと色塗ってるんで綺麗な、
うん、そう、なんか興福寺とか、うん、まあ東寺とかはそうだけど見上げる感じっていうかね、
う
ん、その山の上じゃないやんか、
う
ん
う
ん、
そうそう、
この室生寺はね本当ね自然の中に立ってるっていうのが特徴な、うん、他の五重の塔とかではあんまりない、
そうね、
ああいう山の中で階段の上にあるなーっていうのって、う
ん、山の上じゃないけど、あの山口の瑠璃光寺は、
うん、
ちょっとこう周りが木がいっぱい、うん、
ある
イメージが私は
あるけど、うん、石段の上とかじゃないやんか、うん、そうそうそう、うん、なんかね室生寺の五重の塔は山の中の上にあるから、うんうん、なんかちょっとこうあの他のものとはちょっとこう一線を隠してるような立ち方、
う
ん、
まあ、そう考えると、
うん、
室生寺ってほら前回言ったけどカクカクカクカクしてるって話をしてたけども、うん、五重の塔の位置も変だよね。
そうっていうかね、あそこの室生寺のもうそもそもまたね、うん、ガクガクしながら本堂へ、うん、あ今堂へまず行くじゃない、うんうんうん、でやっぱり思うのは、うん、今堂前回の話だけど、うんうんうん、本堂があって、うん、その横にまたね、うん、ちょっと上がったとこに本堂があるけど、うんうんうん、本堂って言ったら後付けなわけやんか、うんうんうん、一番大事なお堂っていうのは多分室生寺の中では近堂であって、うん、近堂からまた上がってちょっとこう前の方に斜め前にあって、うん、さらにそっからまたガクンとね、うん、左へ折れていく、うん、他の五重の塔ってどっちかっていうと伽藍配置の中にあってっていうようなね、
あるんだけども、うん、割合入り口に近いところ、
うん、
やっぱ近堂とかの法隆寺なんかでも近堂と横並び、
うん、
もしくは薬師寺だったら近堂の手前、
うん、手前
で南側にある、
うんうん、
だけどここは南側でもない、
そうな、一番奥にしかもなんかね奥の院のまるで守護かのように、うん、これを越えなきゃ奥の院行かれへんよみたいな、 そんなイメージで立ってるのが、うん、不思議な立ち方、う
ん。五重の塔ってほら、本来はお釈迦様のお墓やんか。
舎利をね、収めてるもの、
うん。だからもう、なんかあれなのかな、この、でも結構古いお寺なんだけど、この頃には、なんていうのかな、お墓をちょっとほら、奥の方に作るっていう。例えば、鑑真のお墓なんかも、
うん、
東照大寺の当たり前だけど手前じゃなくて、
うん、
奥の方やんか、
うん、
なんか奥の方に作るような感じになってきてたのかな、
うん、
その時代的に ね、
なんかねちょっとイメージ的には、うん、こういうね五重の塔から奥の院までの間って、うん、普通のお寺で言うとまるで廟に行くようなそんなイメージがあるね、
確かに
そう、 こうして、こうして、こう、思い巡ってみると、うん、そう、ああ、なんか立ち方がそんな雰囲気だなって、うんうんうん、他のところと少し違って感じる。
うん、違う感じがするね。
うんうんうん、
で、まあ、ちなみに、室寺で一番古い建物、
うん、
微妙だけどね、
うん、
一番一応古い建物らしくて、うん、まあ、伝説では弘法大師が一夜で作ったとかね、うん、ありがちな伝説があるんですけども、今一番古いが微妙といったのは、平成10年、はい、1998年に、うん、ここ台風で、この、さっき言った通り、この五重塔の周り、いっぱいこう木があるんですけども、うん、特に杉の木が多いんですが、うん、
恐ろしく大きな杉の木がね。うん、
ねえ、それが台風で倒れちゃって、うん、本当にこの五重塔の頭から、なんか突っ込みましたみたいなね、
うん、
感じになっていたんですよね。
う
ん、
もうそれ関西地区ではね、もう本当連日ニュースだったよね。
室
寺の五重塔が壊れましたみたいな。倒木によって五重塔が壊れちゃったっていうのはすごいニュースでしたからね。
だから私はね、これ国宝、今も国宝ですけどね、国宝だったけどあの時に、うん、いやもう重要文化財にはなるだろうなと思った。
それを守れるかなっていう感じはしたよね。
いや無理じゃねえと思ってたんですけども、今のね、修復技術というのは非常に高いようで、うん、国宝まで持っていけたんやろね、潰れたけども。
まあいろんな規定があるんでしょうから、うんうんうん、国宝はこうこうっていう、それがね、うまくクリアできて、うん、今も国宝ではある。うん、ただ、修理をしてるから、割にね、建物自体は、うん、新しめな感じに見えるかもしれないよね。う
ん、で、色もね、塗ってるから、
そうそう、
赤いんで、だから、割と綺麗な、
そう、
なんか新しいのかなぐらいな感じで見れる。
新しげに見えちゃうけど、うんうん、だから、近藤とかの方が、やっぱりこう、古、うん、めかしく見えて、
そうね、色がね、
そうそうそう。
ただね、その修復の時によくあなたが言うほら年輪年代法ですか、
はいはい、
そのね、うん、使ってる柱とかの年輪から
うん、
そのこの木がいつ頃のものかっていうのが分かるらしくて、
その作った時代というのはこういうふうにね、うんうん、明らかにされているけれども、うん、その材料となった木がいつ伐採されたんだっていうことが分かると、うん、またね、それ分かってんの？
これ分かってんの？
何年なの？
なんと平安遷都、うん、794年らしい
ね。それ古いね、うん、古い古い、う
ん、まあ、もちろんその時の木で一回作って、
うん、
例えばね壊れたからまた同じ木を使って作り直すってことも、
うん、
いろんなお寺であるので、
う
ん、
でも多分そういうふうにしてるだろうね、うんうんうん、使えるところはもうなるべく古いものを使ってっていうね、う
ん
う
ん、なんせね、だから790年平安、うん、京都に都が置かれた年の木を使っていらっしゃるというね。うんうん、
これは古いね。
うんうん、
前にね、東照大寺っていうのをやった時には、うんうん、そこのお堂の、
うんうん、
その柱のそういう年輪みたいなのを見たら、うんうん、はいはい、一番古いんで500何年に伐採されたみたいな木があった。うんうん、でもそのお寺のね、その起源とは全然関係ないよね。うんうんうん、いつ切られたかだから、うんうん、だけどそれを知るとまたね、うん、すごい古い木を使ってるっていうのは、うん、お寺の歴史にね、うん、
だから
想像して
長持ちするのね、
すごいよねと思うよね、うん、
千年ですよ、
そう、西暦ね700年代に切られた木を、うんうん、未だこうして見ることができるっていうのを
使えるっていうのが、
そう、改めてだけど それを分かってみないとやっぱりこうわーってならないよね、うん、
すごいなと
気持ち的にね、
うん、ね、
そう、
うん、
まあでも五重塔美しいですよ、室寺の
でね、
う
ん、ここのまたね、さっき色と言いましたけども、うん、赤く塗ってるとかね言ってたんですが、うん、ここのこのなんていうかな、屋根の下部分に書く、そうそうなんですけども、うん、白で色を塗ってるんですよね、
はい、まるでね縁取りがされてるみたいなんよね、そうそうそう、うん、
でこの白色がちょっとこのなんていうのかな、軽さを表してるかの、
うん、
軽く見せてるっていうんですかね、
うん
うんうん、
で美しい空港揃ってね、シューって見えてね、うん、綺麗ですよね。
そう、
白の縁取りね、
うんうん、まあ、そういうのもねちょっとこう見ていただけたらなと思うんですけども、うんうん、でその五重塔の、さっき言ってた、本堂から五重塔に向かってこう石段上がっていって、うん、真正面に五重塔が来るんですけども、うん、そのちょっと左横ぐらいに、うん、さっき言ってた台風の時に倒れた杉の木の根っこが残ってるんで、うんうんうん、切り株っていうのかな、うん、
見たね、
うんうんうん、それもねちょっと、あ、この木だったのねって、ここからこう倒れたのねって想像していただくのもいいのかなと思うわけですよ、
うんうんうん、
いや、あれは大変でしたね。私は何も大変じゃないんだけども。
うんうんうん、大変な事件でしたよね、はい、大変な事件あの時はね。
ちょっと
ね。そうか、それが2000、何？
1998年。
1998年か。
だからもう何、言っても30年。
1998って、もうオリンピックぐらいの年だったよね、確かね。
オリンピックやったっけ？
あれ？そう、あれ？
東京オリンピック？
長野、長野。
あ、
あたりじゃなかったっけ？
長野ってこんな時だったっけ？
うん、あれー、あれー、あれー、うんうん。なんかね、うん、1998年ね。めっちゃ昔やん。
そうやで、ね。2000年なってないで。え、今、うん、今2026年やろ？
うん。
え、25年ぐらい前？
うん。25年、
うん、そんな前な
の？そう、やっぱり長野の冬季オリンピックっていうのが1998年だったのよ。
あ、そう。うん、
あの、ほら。
スキージャンプのね。
スキージャンプの。そうそう。
見た見た見た。
よかったね、よかったね、っていう原田さんの時の。
泣いてたよ、泣いてたよ。うん、私も泣いた。
泣いたの？船木さんとかね。船木さんとかね。そうそう。うん、ああいう時のオリンピックが1998年だった。う
ん、この間その船木さんと原田さんが出て、
う
ん、プロジェクト X やってたよ。
うん、
この間ともちょっと前やけどね。
おう、スキージャンプの。
スキージャンプの。
へえ。まあそのぐらいに、
この
名字はね、壊れてんですよ。
なるほど。壊れてる。
壊れちゃったんですよ。
壊れちゃったんですよ。まあそのね、まああれ、あのニュースが全国的な規模でいくとどこまで流れてたのかわかんないけど、
そう、
関西はまあまあ流れてた。大事件だったから。
関西はまあまあに流れましたよ。
うん。うんうん、ね。うん、そして、その五重の塔からですよ。
うん、
我々が、もうね、息切れ激しく、
うん、
足腰もやばく、ね、
うん、
大変だった。
大変だった。
本当に、
はい、
最近さ、今話変えるわけじゃないけど、この、やばいというね、
うん、
言葉の意味が、
うん、
あの、いいように使われる。だから美味しいもの食べた時に、このケーキやばいみたいな感じで、いいように使われるじゃないですか。はいはい、でもどうもね、この私の年代ではね、はい、うん、やばいっていうのは、
うん、
あの、まずい方なんですよね。
そうそう、もう死にかけみたいなさ、そんな感じの時に。
ダメな方のやばいなんですよ。
そうそうそうそう。う
ん、もうまさにここの石段が、うん、そのやばい。
やばい。
もう、
やばい石段。
やばい
石段。
やばい、
うん。
すごい、まあ、ある意味すごいけども、
うん、
やばい。
そう。
うん、
なかなかね、距離にしたらそんなにないんだけど ね、
奥の院までの階段。時間にしたら多分、私たちの足でも20分、30分かかったかな。うん、まあ喋りながら行ってるから30分ぐらいかかってるかな。
うん、途中、まあ止まりながら行ってるからね。そう。
まあ、ね、そんなもんで行けるんですよ。
距離はそんなに長くないですよ。う
んうんうん、ちょっとこれ、今あれコンピュラさんとかやったら死ぬんかな、私たち。
どうだろうね。うん、
でもここ行けたら行けるような気がするね。
どうかな、うん、行かないよ。言っとくけど行かないよ。
行かないの。
うん。人さんがもう一人で撮ってくるやつやね。コンピラさんとかは。
え、制服寺とか。
そう。制服寺とかも
人さん。制服寺が一番きつかった。
うん。
ああ、
制服寺がね、
うん。記憶の中ではね。
うん、
まあまあ、それはいいんだけども、
うんうんうん。
で、その石段をね、こうずっと上がっていくわけですよ。
うん。
石段じゃないとこもあるけども、うん、その奥の院までね。
うん。
で、その途中には、あの、先週ちょっと、興福寺の歴史的なところを紹介したときに出てきました、秀円っていうお坊さんとか、うん、あと、龍光っていうお坊さんのお墓なんかもあるみたいなんだけど、うん、ほぼ見つけれず、もうとにかくぜいぜいはーはー言いながら、上へと上がっていくわけなんですけど、う
ん。そんなのあるんだね。
うん、あるみたい、
うん。だから途中にほら、お地蔵さんみたいなのはいくつかあるけど、うんうんうんうん、あんまお墓っていうのがちょっとね、うん、よくわかんない。
もうそんなことね、探してられない。
うん、
で、ここがね、うん、もう一つ、国の天然記念物に指定されてる地域なんですけども、うん、あの、シダ、
うん、
植物のシダの分布で、
うん、
この辺が北限地らしいんですよね、
うんうん。
なんかありそうだけどね、なんか長野あたり行っても、うん、生えてそうな気がするけども、
うん、
北限地らしいんですよ。
そう、シダっていうものの北限地なんだね、うんうん、もっと上にありそうだったけどね。
ありそうですよね、
うん、
まあまあそうらしいんですよね、
うん、
でその天然記念物ですみたいなね、あの看板も立ってたりして、
うん、
ただこれも昔行った時よりもシダがね減ってるような気がしないではない、
うんうん、
気のせいかもしれないけども、
うんうん、
で、まあ、とにかくねずずっと頑張って上がっていくと、
うん、
上の方の、
うん、
奥の院に到着するんですね、
うん、はい、
はい、
それはもうあれなんよね、お大師様を、
うん、
そう
です、
お祭りするっていうかね、うん、そういう建物なんだよね、
はい、
うん、
三重堂というね、サイサイハイとサイを言い間違えました。なんかね、
なんでなん、なんでだ、よくやるよね、よくやるね。ハイっていうのをセイって言ってみたりね。
それも私だよね。だいたい犯人は私なのよ。
はい。はい、
なんか差しすせず弱いのかな。
差しすせずに弱いんじゃないかな。
弱いのかもしれない。
うん。
まあ、だいたい差しすせそうのそうまで言えないからね。
そうそうそうそう。
そうそうそう。で、そのね、上に三重堂というその聖徳太子じゃねえよ。あの、弘法大師をお祭りするお堂が、
うんうん、誰が聖徳太子が出てきた？
わからん。どこにも書いてない
のに、ね。書いてるのに。
そう、うん、ありましてですね。うん、この三重堂が、あの、県外作りなんですよね、うん。またこの崖に作られてるという。
うん。
うん、あそこ。下の本堂はプチだったじゃないですか。
うん、
プチ、県外作り。
そうそう。
だけど、ここはがっつり、県外作り、
うん。そう、非常にだからね、短足か、うん、足長かっていう感じの違いだよね。そう、近藤の方は、めっちゃ短い。短い。
だから、県外とはちょっと言いにくいぐらいな。そう、
言いにくいぐらいの、すごい、うん、短いやつでしたね。うん、
で、この三重堂も、だいたい鎌倉から南北朝時代に作られた。
うん、ですよね。だってもう真言になったっていうのがもう後だから、
う
んうんね、うん、多分この奥の院はもしかしたらでもね何か別のものがあったのかもしれない、
うん、でもこの弘法大師をお祭りするようになったのは当然平安時代以降でもお堂を作ったのが鎌倉から南北朝工業作りで重要文化財に一応指定されております、うんうんうん、でもう名前の通り中には弘法大師、
うん、
空海の像を安置してまして、うんうんうん、で、このね、像が、うん、この像も鎌倉時代なんですよ。うん、で、木造で、うん、私たちこれ行ったのがね、3月19日、
うん、
2026年3月19日なんですが、うん、あと2日後に行ってれば、
うん、
21日じゃないですか。うん、だから、ご開帳だったらしい。
毎月？
毎月21日に
見える。あ、毎月なんだ。
うん、あの、弘法大師像が、見れると、
うん。ほんまの命日だよね、だけど。うんうん、3月の21日って言ったら。
本当だ。
だから、もっとこう、すごい大きい何かがあったのかもしれないね。
うんうんうん、
ただ、でもね、何かを組んでるような、ああいうのは全然感じなかったね。
本当にもう扉開けるだけなのかもしれないね。
うん、そうかもね。
うん。うんうん、そうそう。で、なんでもね、弘法大師が、弘法大師も、まあ、あの人はいろんな伝説を持ってらっしゃるから、
うん、
まあ、真意のほどはわかりませんけども、うん、この室生の山中でも修行して、おられたことがあるそうで、
うん、
でこの奥の院は江戸時代に伊賀の人、うん、あの今の三重県ね、
うん、
伊賀の人がその弘法大師をお参りするって言ったらみんなここに来たらしいんですよ、うん、だから俗に伊賀大師って呼ばれてるらしい、
うんうん、なんで伊賀の人
なんで、まあ、近かったのかな、
うん、なるほどな、
うんうん、地図で行くと多分伊賀の人たちは
高野山行くのは高野山行くのは遠いから、
あの
近くで空海をしてるところね、
う
んうん、お祭りしてるところって言ったらこういうところっていうこと
か。しかもね、女の人も行けるというので、うん、結構こっちに来る方が多かったらしいですね。
うんうん、
で、この弘法大師像をお祭りする三重堂の周りは、
うん、
こう、あの、ベランダ状になってまして、うん、くるっと一周回れますので、うん、あの非常に、なんていうのかな、眺めのいいところでありますので、
うんうんうん、
まあ、ちょっとね、せっかく高いところ来たので、
うん、
そういう周りの景色も楽しんで見ていただけたらなというところでございますね。
うんうんうん、
はっきり言ってそれぐらいしかないんですよ、奥の院は。
本当、うん、ね、奥の院はもうあっさりだよね。
うん、そう、
もう三重堂だけで、うんうん、あとはちょっとこうお守りうるような、うんうんうん、ね、そういうふうなところが少しだけあって、
そう、
すごい狭い、
ね、うん、
中で。
狭いところで、うん、あ、もう降りるのか。っていう感じで降りていくわけですよ。
でもメインはその三重堂行くっていうね、うん、お大師様に会うっていうのがメインだもんね。うん、ただね、あの県外作りのその下を登りながら見るよね。
うんうんうん、
登り切る手前で、そう県外作りの足場が見れるんだけど、そう清水とかね、ああいうところ、まだ長谷寺とかもかなり見事だけど、ここのはもうちょっと、そんなにあんまりこうガーンってしなくて、ちょっと細長くって、なんか、あそこみたいじゃなかった？三仏寺の投げ入れ堂の足場にちょっと似てた。
あ、そう。
うん。
投げ入れ堂の足場は。
もっと頼んないじゃない？
そう。
うん。すごく、え？大丈夫？みたいな足場だよね。
これで、もう折れるよねぐらいな。
うん。
細いのよね。だから柱が、一本一本が。
そう。ここのは、そこまで、細くはないけど、でも、ああいう、ちょっと長谷寺とか清水みたいなところの掛け作りを見るんだったら、少し、あの、もうちょっとこう、細く感じるっていうかね。
でもさっき言ってた、その、奥の院に上がっていく石段の、 もう本堂が、本堂じゃない、その御影堂が見えてきたら、うん、真正面にね、うん、この、その足場のところが見えてくるから、
う
ん、
そうそうそう、
なかなかあの、ああいうところから足を正面から見るっていうのも少ないんで、
割とね、ちゃんと、あの、ね、しっかりそばで見れるから、
うんうん、で、近づけたらもう真横に見えるし、
うん、うん、そうそう。
県外づくりもね、うん、県外づくり巡りっていう、本があるのよ。
ああ、そうなんだ、うん。
名前がね、県外づくりだったか、崖づくりになってたか忘れてたけど、うん、県外づくりのお堂ばっかりを回る本っていうのがあって、うん、
ね、あるんでしょうね、うん、結構ね。
だってほら、琵琶湖の竹部島もそうやん。
う
ん、
ああ、うん、そうか。うんうん、だからそうだったかな、ね、忘れた。
竹部島。あるんよな。
うんうん、そうか、竹部島、
うん。尾道も多分そうよな。仙光寺。
仙光寺。そうだったか。うんうん、あそこもすごいよね、仙光寺。
仙光寺もすごいね。
うん、でも見晴らしもいい。いいね、いいね。そんなのも面白いね。
うんうんうん、まあね、ご興味があったらぜひ、はい、というところではありますが、
ぜひぜひ、うん、
はい。まあそのね、県外づくりを見ることができる奥の院から降りていきます。
はい。
はい、もう下りは早かったね。
うん。
あ、もう下りは、でもね、はい、下りの方が気をつけないといけないのよ。
そうなんだよ。
うん、下りの方が大体こけるんですよ、
う
ん。
そうそうそう。うん、もう我々もうこけたら、ただでは済みませんからね。
そうなんです。
もう絶対骨折ですからね。
そうなるとちょっとおまんま食い、潰れてしまいますので、
そうそう、
あのもう下りは特に気をつけて、降りていくわけですよ。うん、下りは気をつけてね。
はい。
うん、はい、ね。で、降りていきましたら、まあさっきのね、五重塔を、うん、本堂を、うん、で、近堂をと順番に、また復習しながら、うん、ずっと降りてまいりまして、
うん、
で、仁王門を出て、うん、最後に宝物殿に、入るわけでございます、
うん
うんうん。さっき言ってた通り、このね、宝物殿が、平成20年だったっけ、
うん、
あの、さっきじゃない、先週ね、うん、言ってた、うん、あの、宝物殿が割合新しくて、
うん、
で、この、平成、ごめんなさい、令和2年だ。
うん、
20年は2020年だ。
2020年。ほんま最近じゃない
?6年前か。
6年前。
6年前が最近と言えるのはこの年になったからだと思いますけども、
うんうんうんうん、
ね、あの、18歳の人に6年前が最近というのは、いかがなもんかとは思いますが、
う
ん、
そうだね。う
ん、まあでも我々にとっては、つい昨日のようでございます。
うんうん、
はい。で、その宝物殿の中に入っていくんですけども、うん、このね、宝物殿の中に、さっき、だから先週言ってたお堂の中に入っておりました仏像がいくつか並んでるわけなんですよね。で、その中の一つで、弥勒堂というお堂の中に、もともと置かれていた釈迦如来坐像というのがここで見ることができます。あの、平安時代の木造の、あの、でっぷりしたものだと先週ね、ご紹介していたんですけども。そう
そう、なんかほら、二等辺三角形の中に入るって言ってたね。たね、
うんうん、で、特にね、この方は、あの、横顔がいいのかな、
うん、
多分ね、あの、横顔の写真を見ると、
うん、
あ、見たことあるわっていう人も結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。うんうんうん、あの、入江大吉さんとかね、うん、あの、そういう方々が、この釈迦如来像の写真をよく撮っていらっしゃる。
拙者だね。
そうそうそう。うん、横からっていうことは、やっぱり、うん、あの、唇と耳たぶがポイントなのかなと、
うん
うんうん、ちょっと思うんだけども、うんうん。でね、これがね、かやという木で作られてる、一木作りだから、
うん、
あれ、まあまあね、言った通り、ぶっといので、
うん、
あの、大きな木使ってらっしゃるんだろうな、うん、太い木をね、使ってらっしゃるんだろうな、と思うんですけども、うん、この弥勒堂に、今も弥勒堂の中に安置されている弥勒菩薩立像、あの、先週ご紹介しておりました、頭に冠、
うん、
大日如来の冠乗せてるって言ってた、あの人もそうなんですけども、茅なんですよね。
うん、
で、茅という木がですね、あの、まあ、日本の木なんですけども、うん、なんか、ちょっとだけ、香りがするのかな、うん、で、よく中国から伝わってきた仏像なんかで、壇像と呼ばれるものがありまして、うん、あの、仏壇の壇と書いて壇像なんですけども、うん、これが、あの、俗に言う香木という、香りの木と書いた、香木という木で作られた仏像のことを壇像と言うんですよね、うんうん。だけども、日本にはこの香木っていうのがないんですよ。うん、だから日本ではその香木から作る壇像っていうのを作ることができないんですが、うん、 それにちょっと近いものということで、かやの木っていうのが使われることがあったらしくて、うん、で、そのかやの木で作られてるのがこの釈迦如来像らしいんですよね。うんうん、まあ、平安時代のものでございますので、うん、まあ、これもぜひちょっとご覧いただきたいなと思います。うんうん、で、もう一つ、こちらの宝物殿で見てもらいたいのが、あと二つあるんですけども、十一面観音菩薩立像というね、こちらも国宝の仏像でございます。これもやっぱり平安時代。うん、で、この方立ってらっしゃるんで、うん、割と背も高くて 196.2 センチあるらしい。まあ、うん、ほぼ2メーターあります。で、これもよくね、写真が出てくるんですけども、うん、伏し目がちで、うん、あのね、口がちっちゃいの。
うんうん、
で、ちょっとほっぺたぽちゃっとしてらっしゃって、うん、その小さな口は、ちゃんとね、赤い色が残っておりまして、うん、それもよくね、だから写真で撮られたりしてます。うん、で、このね、十一面観音菩薩立像さんは、もともと金堂にあったんですよ。
うん、
で、金堂は先週ご紹介してた通り、今は釈迦如来と呼ばれている仏像が真ん中にドカンとあるんですけども、うんうん、その横に並んでらっしゃったんですね。うん、だから、あの金堂の中、まあまあ渋滞してたんですよ。十二神将みんないたから。
うん
うんうん、でもちょっと狭苦しかったけども、うん、この方は宝物殿に、うん、あの移動されたので、金堂の中もちょっと広々してきて、十一面さんは新居に移って、なんか新しい家に移って最高みたいな環境で今いらっしゃるわけなんですよね。で、これもやっぱり茅から作られてる一木造りらしいんですよ。
うんうん、
で、まあ、十一面なんで頭の上にあの観音さんの顔がまた11個ありまして、で、あとね、肩から斜めにかけてる、こう、上白っていうんですが、うん、あの、服みたいなものとか、うん、あとあの、なんだ、じゃらじゃらした、うん、あの、飾り物とか、うん、ああいうものも全部当時のもの、
うん、
うん、あの、創建じゃないや、あの、作った最初の方のものが残っているらしいんですよ。
うん。うん、
だから、あの、平安時代の特徴をとにかく残している。うん、ただ、残念ながらいつ作ったとか、
うん、
あの、作者は不明らしいんですよね。うん。で、さっき言ってた金堂の本尊の横にいらっしゃったんで、脇地だったんちゃうかというふうに言われるらしいんですよね。脇地っていうことは大体あの3人いらっしゃるんで、この脇地だったと仮定したときに、脇地にしたらでっかいけどね、十一面観音さんと、あと、お地蔵さんがあったであろうと、
うん。
で、このお地蔵さんは今この室生寺にはなくて、うん、なんか近くに安山寺っていうのかな、
うん、
というところで小安地蔵として祀られているというふうに言われます。
うんうん、
で、この宝物殿にはもう一つお地蔵さんもいらっしゃって、地蔵菩薩立像っていうのがあるんですけども、うんうん、この方の後輩、後ろのこの大きな、うん、あの飾り物が、うん、このお地蔵さんのサイズと合ってないと。
うん、
頭の位置にこの丸のね、
はいはい、
これが来てないから、
はいはいはいはい、
あの、ちょっと上に来て、来ちゃってるんですよ。
うんうん、
だ後輩の方が大きすぎるということで、うん、もしその向こう行っちゃったお地蔵さんがもともと使ってたのが、これちゃうかと、
うん
うん、いうふうに言われるらしいんですよね。
うんうん、
まあ、真意のほどはちょっとわかりませんけども、うんうん、まあ、そういうお地蔵様もこちらの方にいらっしゃると。
うん
うんうんいうことでございます。うん、で、これも見てほしいんだけど、もう一つ見てほしいのが、十二神将ですよね。
うんうん、
あの、金堂に、もともと薬師如来と呼ばれていた可能性の高い釈迦如来のところに、6人、十二神将の、あの、半分がおられて、残りの半分が、なんで分けたんですよね。宝物殿に入っていると。こっちの方が痛みが、あったのかな、もしかしたら。だから保護せな、あかんかったのかもしれないんですけども、うん、またね、この十二神将が、まあ先週もちょっと言いましたが、鎌倉時代で、非常にいい十二神将、
うん、
特にあの、上向いてこう、どっか向いてる方とかね、
うんうん
うん、非常によろしいので、
うん
うん、あのぜひ、この十二神将も合わせて見てほしいなと。思う次第でございますね。
うんうん、いい仏像でした。
うんうん、まあ、なので、ここはね、宝物殿は主にこの3つを見る感じなので、
う
ん、
そうだね、
あの、時間的にはそんなに、さらっと見たら、
うん、
もう下手したら3分ぐらいで出ちゃうかもしれない。
はいはい。
ぐらいの規模なので、
うん、もう10分あったらもう十分見れるみたいな。
まあ、好きな人はね、 なんなら30分ぐらい見ちゃうかもしれないですけども、うんはいはいまあ、そこは個人差ありますが、うんうんまあ、ぜひこの宝物殿の方もご覧いただきたいなと。
はい。
はい。そしてまたね、花を見ながら季節には戻っていくことができます。
はい。
はいはい、割と花の季節、桜もいいし、
うん、
シャクナゲボタンも咲くし、
うんうん、
夏はちょっとね、あ、なんていうのかな、山の方にあるから涼しいかと思いきやですけども、うん、秋の紅葉もすごい綺麗ですし、秋はなんだ、ライトアップもしますし、うん、残念ながら、シトさんの車では行けないんですけども、冬の雪景色も非常に綺麗なので、
うんうんうん、
まあ、夏以外で、ぜひ、お出かけになってみてほしいなと、
うんうんはい。夏はやめといてもいいと思います。うん、はい。
暑いの。
はい。
もう暑いで行くと、どこも行けないよね。夏。
うん。
うん。
でも、室内は良かったね、また。うん。うん長谷寺と室生寺と、うん、実はこれ同じ日に、うん、取りに行ってるんだけど、うん、長谷寺よりも、やっぱり室生寺の方がちょっとこう、奥まった感じがして、うん、同じ山ではあるんだけどね、長谷寺とかも。ただね、長谷寺の方が、割とどっちかっていうと、お日様さんさんみたいな。
なんかね、日当たりがいい感じがするね。
そう、日当たりがいいよね。
うんうんうん、あ、そうだって長谷寺は、完全に南向いてるやん。
うん。
室生寺は、南向いてないね。
あれ、
どっちかって言ったら西向きだよね。
うん、
でも阿弥陀さんはいないよね。
うん、そうだね、
うん。うん。
だけどなんか室生の方がちょっとこう奥まった感じ。と、うん、いうか、龍神がいるところっていう感じがする。うん、
感じはするよね。
うん。起源がやっぱりそっちにあるんだね。うん、室生流血神社とかがあるように。うん、ね。で、そこから、やっぱりそこに龍神がいるから、ここにお寺が建ったっていうような、そんなイメージだよね。
うんうん、で、まあ、関西ではね、最近どうなんだろう。昔は、ゴールデンウィークぐらいになると、なんか、ボタンの長谷寺、室生寺と、尺投げの、この、うん、ごめんなさい、ボタンの有名な長谷寺と、尺投げの室生寺に行くツアー、
うん、
日帰りツアーみたいなのがよく出てたんだけども、うんうんうん、最近は、出るのか出ないのか、ちょっと私わかんないけど、
ね。そうなんよ、うん。日帰りのツアーはバスガイドがつきませんのでね。
あ、そうなんですね。
う
ん、
そうそう、う
ん
う
ん。
だから、うちらもあんまり、
うんうんうん、
なかなかね、お寺さん関係とかでないといかないけど、そう、長谷室はね、結構、セットで行きますよね。
うん、うんうん、
セットで行きます。
そうそう、うん。なので、まあ、そういうツアーに参加するのもありだと思うし、レンタカーとか、車で行くのもありだと思いますのでね。
うん。うんうん、
まあ、ちょっと、室生寺は特に駅降りてからがバス乗り換えたりするんで大変なんでね、
うん、そうだね。
長谷寺はね近鉄電車で長谷の駅から歩いて、はい、
もう歩けるからね。
すぐとは言わんけども結構歩くけども、うん、行けなくはないんですよ。
でも歩けなくはないのでね、
うんうんうん、
電車で来る人も多いんじゃない、
うん、
ね。
一回だけ電車で行ったっけどね、うん、結構歩いたよ。
そう、うん、あそうか。だけど長谷寺 の、 その門前がまた
いいからね、
賑やかでいいから、
あそこはそこで楽しいから、
そういろいろ食べたり飲んだり買ったりっていうことが長谷寺ではできる。
室生寺もちょっと、
ね、そうなんだけど、まあ、ちょっと、
うん、
ちょっと少なめ、うん、もうちょっと室生の方がなんかこう寺チックというか、うん、もっとね、
そう、
こ
うなんか門前って感じよね。
そう、重厚感があるというかね、うん、そんな感じはするね、うん、室生の方が、
はい、ということでございまして、うん、では今回は2週にわたって、
はい、
室生寺をご紹介いたしました。
はい、
はい、ぜひお出かけになってみてください。
はい、
はい、ではありがとうございました。
ありがとうございました。
チャンネル登録もよろしくお願いします。